ダビデもこうずっと見ていくと、次から次へ問題が起こってくる自分の心の弱さっていうのも本当に知っていたようです。すべての不義を許しと言われてもいろいろ問題があるじゃないかと、まあ、息子がクーデターを起こすようなそんな体験もしたダビデです。そんなことまであったらもう自分の何が悪かったって言われたら、まあ、あれもだしこれもだしと、もうどんどんどんどん問題が出てくる。しかし主は我らの罪に従って我らは知られない、憐れみに富み恵み深く怒ることを説く慈しみ豊かでいらせられる、私たちを立ち上がらせないようにする、歩みを止めようとするいろんな問題があります。それが私たちを責め立ててきます。もうそのことに対して本当にダビデはどっこいしょというように、主を褒めよ、主を褒めよ、主を褒むべきお方でしかないのだ、たとえ自分に不義があっても許してくださるし、まだその罪によってはあしらわれないお方だ、恵み深いお方なのだ、あれもこれもそうなのだ、こうダビデはことごとく主の褒めたたえることによってそれは変えられるんだよと言い聞かせています。ところでどこいしょと何度か私言っていますけど、どこいしょってどんな意味があるんだろうふっと思いまして、仏教用語が語源という説もあるんですが、興味深い説がありまして、まあ、そうですよってわけではないんですが、結構何人かの方々があり得ると言っているので、まあ、参考程度に聞いていただきたいなと思ってご紹介することが、ヘブル語が語源だっていう説があるんです。ドケっていうそういうヘブル語があるんです。ドケっていうのは拒絶するとか退ける、日本語のどけと一緒ですよね。どいてっていう。もしかしたらその どいてのどけっていうのも、このヘブル語のどけというのが語源じゃないかって言われるぐらい。でそのどけっていうのが、まあ、どっこにあたる。じゃあ、遺書っていうのは何かって。イエシュ。今、さらっと言いましたけど、もうちょっとゆっくり言うと、ヨシュア。ギリシャ語にするとイエスス、イエス様のことです。ヨシュアっていうのは主は救いというのがもともとの意味で、まあ、イエス様にその名前が当てられて、本当にイエス様こそ救いだ、その主の救いを表すお方だ、与えてくださるお方だ。このドケとイエシュアっていうのが合わさるとドケシュア、これがドコシュアになると。言葉こうして口で言うとなんかこじつけてるような気もするんですが、言語学者は本当にことさら真剣にこれはあり得るって言ってるわけです。っていうのもこれで終わら、これこじつけじゃないっていうのが一つあって、ヘブルの、ヘブライの人々の祈りの慣用句なんだそうです。このドケシャっていうのはそのまんまだと、このイエシャをそのままイエス様ってしてしまったら、どけイエス様ってイエス様どう言ってって話になって大変なことになるんですが、そうではない。慣用句となっている理由が、その私たちの不安とか問題とかそういうものを主よ退けてくださいと、その祈りの言葉としてどけしゅわ、もうちょっといろいろ複雑に、そのどけしゅわっていう言葉が生まれるまでにいろんなところを通って、このどけしゅわっていう慣用句になってるんですけど、そこはちょっと長くなるので省きます。でも本当にこの困難の中をこれをどけどいてくれ、どっか行ってくれしようっていう、いつしかそういう祈りの言葉として、それがどけしゅわ、しゅわお願いします、これを終わらせてください、退けてください、押しのけてください、とどめてください、 まあ、ユダヤのイエス様がキリストだと信じてはいない人たちにとっても、イエシャっていうのは死を救ってくださいという意味ですから、あなたと私を隔てているそういうものを押しのけて救ってください、ユダヤの人々はどけしゃ、困難に会えば会うほどそうしてどけしゃと言って祈って立ち上がっていく。これは本当にそうらしいんです。その本当に身動き取れないどけしゃっていうのがどこ一緒になったっていうのは本当かどうかは別としても、いや、いいことを知ったなと本当に思いました。これから祈り心を持ってどこ一緒って言っていいんだと、そこに主は働いてくださるって。何よりもダビデはこんなにあってこれはもう立ち上がれんっていうような時に、いや、我が魂を主を褒めようと、主を私の中にある不安を取り除けてください、退けてください、あなたの救いだけに満たしてください、あなたはこんなにまでして私を救ってくださるではないですか、不義を許し病を癒し墓からもよみがえらせ、また東が西から遠いように主は我らの戸を我らから遠ざけてくださるお方です。舞鶴の人にとっては東が西から遠いというのはあんまりピンとこないのかもしれませんが、もちろんそういう東と西ではないです。もう端から端って全く相交わらない、東と西っていうのは同時に存在しえないんだというぐらいに遠ざけてくださるお方だ。それも私たちが強いからではない。主は本当に私たちのことを深く知っておられる。14節からは、主は我らの作られた様を知り、我らの塵であることを覚えていられるからであると。そのいろんな不安、困難を取り除いたら、あなたはやっていけるよね。そうして取り除けてくださるのではない。本当に塵に過ぎない、そのことを覚えてくださる。それも、人の弱いは草のごとく、その境は野の花に等しい。どんなに私たちは虚しい存在であるか、何か成し遂げた、一年こんだけのことができたと言っても、それが永遠どころか、数日にもならない。だから私たちは本当に虚しくなります。コンサートで多くの人が来てくれたと言って、それがじゃあどうなるんだろうと、また来年来てくれたらいいなと思っても、全くそれがどうなるかわからない。しかし主の慈しみは常しえから常しえまで、主を恐れる者の上にあり、その義は子らの子に及び、私たちの塵に過ぎないものの、その働きをも主を覚えてくださる。支えた、たくさん来てくれたということよりも、やっぱり来れなかった方の方が多い、届かなかったことの方が多い。それでも主はその慈しみを永遠に与え続けてくださる。しかもそれは子らの子にまで及ぶ、必ず届くんだよ。私たちの、その本当にごくわずかなことであっても、それがもし問題があった、もっとこうすればよかったんではないかというような本当に悔やむような思いであったとしても、主はそれさえも新たに変えてくださって、子らの子にまで及ぶと語ってくださいます。有名な驚くばかりの、英語でアメージング・グレイスの、この作詞者である牧師 ジョン・ニュートンは30代で牧師になるんですけども、その前にいろいろありました。お母さんは熱心なクリスチャンだったんですけども、幼い頃にお母さんを失う。そして父親と同じような船乗りになろうとするんですけども、それもなかなか船乗りのいろんな資格やら何やらが身につくのがなかなかできなくて、それでもなんとか船乗りになるんですが、残念ながらその奴隷貿易の船、当時、みんな両親の呵責を覚えながらも、でもそれは一般的なこととして行われていたことなので、みんなやってるんだから、ジョン・ニュートンもその黒人奴隷を輸送する奴隷貿易に執事することになりました。黒人は奴隷として荷物のように詰め込まれるんですね。もう人として扱われていない。そうすると輸送先に到着する前に多くの者が栄養失調、感染症などで命を落とす、じゃあもういらなくなったって言って海に投げ捨てる。もうそんなありさまでありました。